もしもし。
はい、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
はい、
最初に年齢を教えてください。
24歳です。
今は学生働いてるの？
大学で。はい。
住んでるのはお父さんとお母さんと一緒？
いや、あの、父親と一緒です。はい。
お父さんいくつ？
57です。
57歳。お母さんは？
2年前にちょっと、死んでしまって、
はい、
自殺というか、そうなんですけど。
はいはいはい。
で、今妹が20歳なんですけど、
はい、妹は誰と暮らしてるんですか？
大学で出会った同級生というか、相手も女の子で、その彼氏とかではないんですけど。
わかりました。それで今日の相談というのはどういうことですか？
妹と連絡が取れてなくて、
うん、
もうちょっと仲直りっていうかしたいっていう。
仲直りしたいっていうのはどういう喧嘩があったんですか？
母親が亡くなった理由が、
はい、
母親が僕に勧めたあの病気の治療のせいだと。歯並びなんですけど、責めてしまって。
歯並び？
はい。母親自身歯がすごい虫歯が多くて、
うん、
歯並びが悪くて、
うん、
悩んでたみたいで、
うん、
僕には歯医者通わせてたんですけど、
うん、
その歯医者で、
うん、
今のうちに治療しとかないと、
うん、
ダメだみたいな、
うん、
そんなこと言われたらしくて、結局よく分からず歯医者に連れてかれて、
うん、
半年ぐらい夜寝るときにつける治療をできるかって言われて、そこでやりたくないって言えばよかったんですけど、
うん、
自分の意思とは違う方向に進んでしまって、それを
それ何歳ぐらいの時？
11歳ぐらいです。
11歳、うんうん、
それで、
うん、
その治療が、
うん、
結局その半年じゃなくて3年か4年ぐらいやったんですけど、
うん、
どんどんその歯が噛めなくなってって、もういいって言ったら、
うん、
母親が先生に、
うん、
もう満足してるんでやめさせてくださいって言って、よく分からずあっという間に終わってしまったんですよ。
もう一人別のお医者さんに相談するっていう気は持たなかった？
最初のその治療を勧められた歯医者は、
うん、
お金が高すぎるって言って父親が反対したんですよ、
うん、
それで父親も納得させられて、値段的に。それで母親が望む歯の矯正もできるっていう歯医者を見つけてきたのが、その僕が治療をした歯医者なんですよ、
うん、それでお母さんが2年前にそういうことになったと。
はい、はい、そういうことです
ね。
で、はい、
今日の相談っていうのは、
はい、
妹さんともう仲悪くなっちゃったんだけども、
はい、
仲直りしたいと。
そういうことです。妹と最後にその会ったのが、
うん、
1年前ぐらいなんですけど、
うん、
僕が妹の自転車使ってて、
うん、
妹の輪っかの鍵ですね、
うん、
それを使わないで、
うん、
カゴに入れたまま、
うん、
駐輪場に置いといて、
うん、
盗まれちゃったんですよ、
うん、
そしたら妹が父親に、母親のすごい肩身でものすごい思い出のある品だったのにどうして盗むんだとか言って、父親と妹が喧嘩がもう今にも始まるっていう声が聞こえそうになって、
うん、
そして僕が入ったら、お母さんの気持ちを全然誰も分かってくれないみたいな、私こんなにお母さんのことを思ってるのにって、
うん、
なって、
うん、
どうにもならなくなって、
うん、
妹を倒して、
はい、
首を上から足で踏んづけてしまったんですね、
うん、
どうにかして黙らせたいみたいに思ってしまって、
うん、
でそれで精神科に父親に連れてかれて、そこから3ヶ月入院したんですけど、
入院した？
はい、
うん、
その間に妹が引っ越して、
うん、
1年前ですね、
うん、
そこから連絡は取ってないです。
で、その妹となんとか仲直りしたいということね。はい、わかりました、
すいません、申し訳ないです。もうちょっとだけ話させてください。あと少し、あと5分だけください。あと5分だけください。
はい。
それで、
はい、
歯の矯正とは違うきっかけでだいぶ調子音が良くなってしまって、
はい、
そこを妹に言うのが怖くて、
はい、
あれだけ母親が勧めた矯正のせいで、
はい、
って言って母親を苦しめたのに、
はい、
違う方法で調子が良くなってしまったと、それを言うのが怖いんですね。
ということは今妹に最初は仲直りしたいと言ったけれども、
はい、
本当のことを言うのも怖いと、
はい、
私はどうしたらいいですかということですね。
はい、そうです。
はい、わかりました。今日はあの心についてのエッセイストとしておなじみのマドマゼル愛先生がいらっしゃるので、あなたの心の底をきちんと整理してくださると思います。
マドマゼル愛です。はい、
はい、
僕ね、あなたの話聞いてると、一体これまで起きたことは何だったのかって僕ずっと思ってたんですよ。
はい、
そしてそれをねちょっと一回整理したくなかったんですよ。
はい、
まずあなたのことから言うと、
はい、
歯の矯正に関して、
はい、
お母さんが心配してくれた、
はい、
これは何もおかしいことじゃないよね。
おかしくないです、ね、
そしてお母さんがそれの矯正をしたいと思ったことも何もおかしくない。
はい、
そしてあなたは治療のレールに乗せられたことに何もおかしな点はない。
はい、
僕はあなたは何も悪くなかったと思ってます。
はい、
次に母親の気持ちも全く悪くないんですよ。
はい、
いい、
はい、
そして父親がお金出すわけだから、
はい、
なるだけ安いところで治療しようとしたこと自体は全く理解できます。
はい、
誰も悪くないんだよこの事件は。
もともと父親とその母方の親戚がすごい仲が悪くて、
うん、
母親と父親の仲が良くなくて、僕たちはなんか問題が起こるとその母親とその母親の方の親戚でもう全部父親が悪いと、そういうのを延々と小さい時から聞かされてきてるんですよ。で、それで、
それ泣くのやめた方がいいよ。ちゃんと聞こえないから、ちゃんと言って、普通に。
はい。
そうだよ。泣くから問題が解決しないんだよ。
はい。
だから僕は、あなたは悪くない。母も悪くない。父も悪くないと思ったんですよ。
はい。はい、
この事件は誰も悪くない事件なんですよ。ただそれを見て親類が何とか言うとか、これは置いときましょうよ、とりあえず。
すいません。
じゃあ、はい、何か悲劇なんだよ、悲劇、
はい、
悲劇って起こるんだよ、悲しい事件が。
はい、
その中で人は生きなくちゃいけない時があって、
はい、
今犯人探しをしちゃうから、
そうですね、
おかしな話に永遠になっていくわけだよ。それをやってる時に一番被害者はお母さんになっちゃうわけだよ。
はい、
誰も悪くないっていうことは、お母さんを弔う唯一の方法なんですよ。
そうですね。
そう思わない
で。でも、うん、母親が死んだ時に、妹が泣いてる時に、
うん、
母親の親戚がやってきて、
うん、
泣くな、お前のせいだろう、うるさいから出てて、みたいなことを、
うん、
3人大人に囲まれて言われて、
うん、
母親の横で泣くのも許されなかったと、
うん、
で妹はその深夜雨が降る中、
うん、
泣きながら街をさまよってたわけですよ、
うん、
それがあって、
うん、
母親の掃除に出ればよかったんですけど、
うん、
もう妹とその親戚で修羅場になることが分かってて逃げちゃったんですね、
うん、
それでその後僕だけ体調が良くなった時に母方の親戚にこんなに辛かったのに良くなったんだよってことを言ったら、
うん、
あなたは許してあげると、
うん、
妹は絶対許さんからなみたいなことを言われて、
うん、あのさ、
はい、
人が何言おうが、はい、本当にそこの言葉に力があるなんて何で思うわけ。
そのですね、
あなた一人で生きていきなよ、とにかく。
一人で。
覚悟しなよ。
それが、どうにか体調を良くして働けるまでの自信がつくぐらい。
だからさ、そこなんだよ。はい、誰もね、
はい、
歩ける自信があるから歩いたわけじゃない。よちよち歩けど倒れながら歩いて知らないうちに歩くのが上手くなっていったわけだよ。それを法則に以外の法則なんかないのよ。
そうなんですね、はい、そうですね。
そのスタート地点にはあなた十分能力もあるし、そのぐらいの健康はあると僕には思えます、
はい、そうです。
そしてこの件は誰も悪くなかった悲劇だったんだよ、
はい、
その中でもう一人一人がどうやって生きていくかを自分の問題として考えていこうということだよ、本当に。
そうですね、そうやって生きていてくれる人が、というか、まあ自分で思えればいいだけなんですけど、そこでちょっと揺れてて。
揺れながらやるしかないよ。ね、
はい。
加藤先生、もう一回聞いてみようね、ちょっとね。
はい、すいません。
はい、
いろいろ。父親が出てきたり、母親の2年前の自殺の問題が出てきたり、妹の問題が出たら来たり、まあいろんなことがありましたけども、
すいません、はい、
これ解決するのあなたどうしたらいいと思う？
あの、生きていけるって思いたかっただけです、はい、
どうしたら生きていけると思う？
今でも死にたいみたいな気持ちっていうか、なんかちょっとそういうのと戦ってるところがあって、
うん、死にたいと思ってるだろうし、悲劇の主人公を演じてるわけだけども、
まあそうですね。
あ、それ分かった。そこが焦点。
そうですよ、はい。
そこが分かったらば全てこの問題解決。
はい、そうです。
あなたはね、悲劇の主人公になって、はい、なんでこんなに次から次へと泣いてわめいて騒いだか。
はい、
ただ一つ、
はい、
あなたは怒りを直接表現できない。
え、そうなんですよ。
つまりあなたは怒りを直接表現できないから、
はい、
怒りは、
はい、
間接的に表現してんです、
はい、
そこが分かれば全部あの解決です。
分かりました。
悲劇の孤児をしていても問題は解決しない。
はい。
小さい頃からものすごい怒りがあるんだし、あんた。
はい。
それで弱さを武器にして、
はい。
支配者になってるんです。
はい、そうです。その通りです。
だけど思うようにいかないからものすごい怒りがあるんです。
はい。
その怒りがあなたは自分を悲劇の主人公にすることによって解決してるんです。
はい。
これ全部今その通りで知ったから解決です、これ。
はい、
すごい、
はい、
今日は24歳。
そうですね、はい。
あとこれから人生、
はいはい、
しっかり生きていきましょう、
はい、
必ず友達はできます、
はい。
その悲劇の主人公をやめれば、
はい。
分かった？
分かりました。その通りだと思います。本当に
これで全部解決です。
はい、
人生で解決できない問題はないね。
わかりました。
はい、どうも失礼します。
はい。
怒りは悲劇を誇示するということにして間接的に現れます。